本日は年長会員祝福礼拝としてこの礼拝を捧げております。私たちの教会だけではなく、多分この日本もこの社会も、多くの立派な先輩たちに恵まれて歩んでまいりました。この教会も例外ではありません。尊敬すべき立派な先輩方に導かれ、私たちの歩みは今日まで整えられてまいりました。そのことに私たちは心から感謝を覚えるものです。そして私たちはまたその先輩たちに習い、これからの道を、これからの新しい時を進みゆく、そういう決意をするのもまたこの祝福礼拝の時ではないかというふうに思います。先輩方、立派な背中、立派なもの、おそらくそれは神様がどのような人間を望んでおられるのか、どのような人間になればいいのか、それを求め、それを聞いてきたからでありましょう。神様が求める人間とはどういうものであるのか、言葉を変えれば理想的な人間というものは聖書においてどのように記されているのか、私たちは今日このアブラハムの物語から神が願っている人間の姿、形、それは一体どういうものかというのをここから聞く。それがこの聖書が私たちに訴えかけていることではないのかというふうに感じています。今日のこの聖書は、父親のアブラハムが息子イサクをほふれ、殺せと神様から命じられたその場面でございます。この聖書の一番最初にはこうあります。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神はアブラハムに対して試験をします。試します。ただそれは神様のここでの急な思いつきではなかったでありましょう。神様はアブラハムを召し出した時から、ウルハランの土地から約束の地に行け、そこではあなたは星の数ほどの子供が与えられる、見渡す限りの大地があなたのものになる、そう神様が約束されてアブラハムは出かけていきましたが、その最初から神様はこのアブラハムを試す時を待っていたのではないかとも思われます。まさに今日この神様の試し、それは神様が最後に一番やりたかった、アブラハムとやりたかった、そして人間に聞きたかった事柄なのではないかと思います。中身は大変不条理なものです。愛する者、アブラハムにとってはイサクはかけがえのない、おそらくは最も一番大切なものだったでしょう。一番大事なもの、それを神様は殺せと言います。感情的にそれは受け入れられるものではもちろんありませんでした。そんなことはとんでもない、神様といえどもそんなことは許されない、そう思ってもおかしくのない神様からの要求でした。感情的と申しましたが、もう一つの理性的、理屈にも実はこれは合っていません。イサクは神様が与えられた約束の子です。神様が子供を与える。アブラハムは最初それが信じられませんでした。妻のサラは思わず笑ってしまいました。そんなことがあろうかと。100歳の男に90歳の女に子供ができるか、笑ってしまった。それに対して神様は怒りました。神にできないことは何もない、そう言いました。アブラハムは待ちきれなくなって そばめのサガルとの間に子供を作りました。しかし神様からハガルが作ったイシュマエル、それも大事にするけれども私が約束しているのはその子ではないというふうにはっきりと確かめられています。イサクが与えられる、それは神様の約束であり、神様が与えられたその約束の実現でした。神様に守られた子供、神様が与えられた子供、それがイサクでした。しかしそのイサクを神様が今度は殺せと言います。理屈にあってはいない、あってはいないではないか。あなたが与えてくれたのに、あなたが私にあれだけ約束をして、何度も何度も私が疑っても約束をして与えてくれたこのイサクを、可愛い大事なイサクを今殺せというのか。感情的にも理屈にも合っていない、そういう要求がアブラハムになされた神からのご命令でありました。理屈に合っていない不条理、私たちも経験します。なんでこんなことが起こるのか、なんでこんな目に遭わなければならないのか。小さい子供でも不条理という言葉をまだ知らなくとも、自分にこのようなことは耐えられない、これはおかしいと言って泣き叫びます。小学生も中学生も高校生も不条理ということをおそらく少なからずも体験しています。そして成長していく私たち大人も、そして先輩方も、数多くの不条理に飲み込まれ、不条理に巻き込まれながら人としての歩みを進めてまいりました。不条理に対して人はどうするのか。自分に対して不利益が明らかに被ってくると言っているときに、私たちは一体何をすればいいのか。暴れることか、批判をすることか、戦うことか。多くの場合、不条理に対して私たちは反抗をします。不条理に戦いを挑もうとします。北海道の上を通過しているミサイルはまさにその一つの実例でありましょう。あの国には世界からの不条理が襲いかかっている、それが彼らの判断でしょう。そしてそれを迎え撃つ、いわゆる西側と言われている人々もまた、あの国の不条理とどのようにぶつければいいのかという、不条理と不条理がぶつかり、その挙句の果てにお互いに自分の主張をぶつけ合おうという、そういう決断をすること、それがこの世界の中で幾度と繰り返されていた出来事でありました。そしてその度に私たちは体験しているはずです。不条理を解決しようと思っても、またさらなる多くの不条理を生むだけだと。不条理に対して私たちはどのように向き合えばいいのか。それがおそらくはアブラハムが問われた問いであり、理想の人間とは何かというふうに問われているこの出来事なのでありましょう。不条理に対し人はどうすればいいのか。アブラハムが神様が言われた時にと申しましょうか、この今日の物語の中で何度か答えをしています。最初に呼びかけられた時、彼がはいというふうに答えます。それからイサクが不信任を持ってアブラハムに聞きます。私のお父さん、人たちはここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるんですかというその問いかけの時に、アブラハムはここにいるというふうに答えます。それから最後11節で、天の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた時に、彼がまたはいと答えます。2回のはいと、ここにいると言っているこのアブラハムの答え、実はこれは言語では同じ言葉です。どういう言葉か。私はいる、ここにいる、それがこのはいという言葉に込められている言語的な意味です。私はいる、ここにいる。これはおそらくは 私はあってあるもの、そして私はある。イエス様が言われたあの言葉ですね。燃える芝の中でモーセに語られた私はある、あの言葉ともおそらくは重なり合う、共鳴し合う、そういう世界観を持っている言葉です。私はここにいる。さて、この私はここにいる、これは一体どういう言葉か。そして結論から、モーセは神様が望んでいたその結論は、アブラハムにはいと答えさせる、私はここにいる、この答えを引き出すことが、言ってみれば神様のテストの答えであったのでありましょう。私はここにいる。ただそう答えられるか、それが神のアブラハムへの試みの答えだったと思います。では一体、私はここにいる、この言葉に一体どのような意味合いがあるのか、アブラハムの生涯を大雑把に振り返ってみましょう。アブラハムは最初流浪の民になります。約束の地に着きましたけれども、そこは飢饉があったのでエジプトへ逃れようとします。エジプトへ逃れるときに彼はどのようなことをしたか。妹サラ、これを自分の妻だと偽って、自分の妻サラ、これを自分の妹だと偽ってエジプトに入ろうとします。美しいサラを見たら、人々はきっとこのサラを自分のものにしようと思って、私のことを殺すに違いない、そうなっては大変だ、お前は私の妹だと言ってくれ、そういうふうな関係でこの国に入ろうというふうに言います。実はこれはアビメレクとぶつかるときも同じようなことをします。2回アブラハムはこれをします。これは一体何か、言ってみればこれは嘘をつくことです。相手に対して嘘をつく、私はサラの夫だ、それを嘘をついてサラの兄だと言います。自分を偽ります。私はこういうものだ、そういうふうに言えば、この世界でうまく渡っていけるのではないか。不条理が襲ってきます。私たちを飲み込もうとします。私たちはそれに何とかして対処しようとします。その時、私がこういうものだからこの不条理は私に襲ってくるのだ、私が変わればいいんだ、私が相手の望むような、私はあなたが望んでいるようなものですというふうに言えばいいんだ、そうすればこの不条理から解放されるのだ、一つの生き方でしょう。一つの生き方ですけれども、神はそれではダメだと言ってアブラハムを元の姿へと戻しました。子供が与えられる、その約束の時もそうです。アブラハムは約束を待ちきれず、待ちきれないというか、約束は多分こういうことだろうというふうに思い、先ほど申しましたように、そばめサガルとのハガイとのハガルとの間に子供を設けます。シマエルを設けます。神様がお前は父親になるというふうに言われた。父親になれる、父親が、子供がいない、それは非常に不条理だ、どうやってすればいいのか、自分の力でハガル、イシュマエル、それが私の息子だ、そういう偽りの父親になろうというふうにします。しかしそれも神様からたしなめられました。それではないんだというふうに言われました。自分が一体何者であるのか、アブラハムはここに至るまで私はこういうものであるというものを一生懸命一生懸命作ってきました。ある意味では飾ってきました。妹を持つ兄である、息子を持つ父である、自分を飾ることで私はこういうものだということを胸を張って世界に打って出ることができる。不条理というこの世界の中で、私はこういうものだという自分の名刺を、肩書きをたくさん持てば生き抜くことができる。それがアブラハムの取ってきた手段でした。ところがイサクが与えられ、神の言葉が実現した。 それを体験したアブラハム、そのアブラハムが神からの最後の試練を受けます。その時彼はどう言ったか、先ほど申しましたように、はい、私はここにいます。アブラハムは一切自己紹介をしません。私はこれこれこういうものです。イサクをほふれて言われた時も、イサクからお父さんどうしてこうなってるんですか言われた時も、アブラハムはこれこれ私はこういうことを今しようとしてるんだというふうなことを一切言いません。私はこういうものだ、私が今しようとしていることはこういうことだ、私はそれをしたくない、私はあなたの父親でずっといたい、神様イサクの父親ですね私は、という言い方をアブラハムは一切せず、もっと言うならば説明を一切することなく、ただ私は私でございますとだけ神様にもイサクにも言います。人にも神にも誰に対しても、私はただこういうものでございますとだけ言う。何も飾らない、何も身につけない、そしてそれは最も根本的なところで、アブラハムは実はイサクにすら依存をしていない。愛する子です。離れたくない子供です。それは感情的にはあります。でもイサクは、失礼、アブラハムはイサクを握りしめて、イサクがいなくなったら自分はどうかなってしまう、自分はもうイサクがいなければ自分はもう自分自身はもう失ってしまうんだというふういうくらいに、イサクと自分を同一化していません。冷たい言い方かもしれませんけれども、イサクがいなくても大丈夫だという思いがどこかにあったのでしょう。そして同時に神が必ず備えてくれるというその信仰もあったのでありましょう。アブラハムは不条理の中を歩いてきました。不条理の中を歩いてきたアブラハムが得得をしたもの、体験して学んだもの、それは自分で何かしなくても、自分で私を飾らなくても、私はちゃんと歩んでこれる、どこでいつ何が起こるのかわからないけれども、神様が私のことをちゃんと守ってきてくれている、これからも守ってくれるに違いないならば、私は何も飾ることはない、何も握りしめることはいらない、そしてそれは愛するものであってもそれを握りしめなくとも私はやっていけるという、その静かなる確信が彼にあればこそ、愛するものをほふる、そのことを決断するアブラハムに至ったのでありましょう。何にも頼らない、何もつかまない、愛するものさえも神が命じるなら、この世界にそれが必要なら、それを手放そうとするアブラハムの姿勢、神の姿でしょう。愛するイエスをこの世界のために投げ出す、神は何者にも執着をしません。だから私はあるとだけ言います。私は権力を持っているものだとしてあるのではない、私は力を持っているものだとしてあるのではない、私は富を持っているもの、私はあなたの未来を与えるものだよ。一切の術語がありません。何もなくてただある、それが神です。そして神が人に要求しているものも同じです。何かにすがって、何かに頼って、 何かにしがみついて生きる、それが人間の本当の姿ではない。そのような中途半端なものとして人間を作った覚えはないというのが神様の言葉でしょう。あなたは何にもすがらなくてもちゃんと進んでいける。愛するものを失ったとしてもちゃんと歩んでいける。アブラハムはそれを信じました。自分は大丈夫だ。私はここにいる。私はここにいる。神の前にも、イサクの前にも、私はここにいるとだけ繰り返しました。神はそれを見て、大変驚き、大変喜ばれました。私の作りたかった人がここにいる。神は彼に対し、アブラハムに対し、ありったけの祝福のあることを教えます。ありったけの祝福があなたに備えられていることを伝えます。何にもすがらぬものだけが見つけられる神の世界です。理想の人間、簡単にそれを言うことはできないでありましょう。私たちが理想の人間になれるか、それもまた甚だ不安ではあります。ですけど私たちにもできることはあります。頼っているものがあれば、すがっているものがあれば、それを手放しても、それを失っても、私は大丈夫なのではないかと。神の恵みは、神の力はいつもそれを超えて私を包んでいるのではないか。それを信じることは今日の私からも始められます。アブラハムが受けた試練、それは私たちにも日々課せられています。不条理がある、理屈に合わない、感情に合わない、たくさんあります。でもその時私たちはそれにことさら戦いを挑むものでもなく、それに対して私はこういうものだと胸を張るのでもなく、何があっても私は平気よと、不条理の中で私はいます、私はこういうもの、ただ自分自身を受け入れていく、他の何にも頼らず、私はこういうものだという私自身を見つめ返していく。不条理はそういうものを飲み尽くすことができません。不条理はそういうものを食い尽くすことができません。何かにすがっているものは簡単に不条理に飲み込まれます。何かに頼っているものは不条理の渦の中で窒息をしてしまうでしょう。ですけれども、何にもすがらぬもの、ただ神のうちに平安を覚えているものは、その不条理の中にあっても、常しえの命へと導き行かれていきます。アブラハムに起こった出来事、聖書の中の神話なのかもしれません。ですけれども、この話を私たちの現実の話として信じてみる、私キリスト者に課せられている課題なのかもしれません。お祈りしましょう。聖なる父なる御神様、受け入れられない現実があります。耐えられない経験があります。なぜこのようなことが起こるのか、私たちは自分の頭では整理のできないことがたくさんあります。ですが私たちはそこで自分を曲げたり偽ったり形を変えるものではなく、ただ 私は私であるという、あなたからいただいたこの私を信じてひたすらに歩んでいくことができますように。あなたのうちに平安があることを信じて、何も飾らなくとも何も変えなくとも私たちは進みゆくことができると信じて、この歩みを続けていくことができますように。変えなくて良いものを変えることなく、私たちの歩みがいよいよ豊かなものになってまいりますように。私たち一人一人に必要な力を、豊かな恵みをお与えください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌78番。